ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
いかがお過ごしですか？神戸アドベンチスト病院内科の久木田和夫です。高血圧といえば、日本で780万人を超える方々が治療を受けている病気です。知らないうちに血管を蝕み、脳梗塞や脳出血、腎不全といった大きな病気の原因となるため、この治療のための薬も数多く出ています。高血圧の治療のためには、数々なデータをまとめたガイドラインが作られ、定期的に更新されています。どんな薬が良いのか、どれだけ下げれば良いのか、他の病気との関連についてなど、治療する側にとって助けとなるように、病気の予防、診断、治療、予後予測など診療の根拠や手順についての最新の情報を専門家の手で分かりやすくまとめた指針です。一般には手順書として強制力を持つわけではなく、患者様の病状や治療環境などを総合的に検討した結果、ガイドラインの推奨を外れた診療を行うこともあります。ですが、最新のデータをもとに標準的な治療がどういうものか知っておく必要はありますから、第一線で働く医療現場にいる医師や看護師もガイドラインが更新されるたびに目を通すことになります。さて、2013年11月から12月にかけて、アメリカでは高血圧についてのガイドラインが3つも出てきました。高血圧学会、心臓病学会がそれぞれ別々のガイドラインを発表。そして12月になって、1977年から過去30年以上にわたりアメリカの高血圧のガイドラインを策定してきた JNC が改訂第8番を発表しました。問題は、内容が3つとも少しずつ異なることです。これではどれを治療の参考にしたらよいか混乱します。話題になったのは、今回のガイドラインで血圧の治療目標が緩められたことです。収縮期血圧については、これまで厳格なコントロールが必要なら130未満、通常は140未満としていたところ、60歳以上は150未満で良いとしたのです。一応140未満に安全に下げられている場合はあえて引き上げる必要もないとしていますが、これまで一生懸命に下げてきた側からすると、何とも釈然としない、本当にこれで良いのかというわけです。日本での高血圧ガイドラインは2014年4月に発表される予定です。近年、イギリス、アメリカ、ヨーロッパからそれぞれ新しいガイドラインが作られており、日本では5年ぶりとなる改訂です。専門家がある程度まとめた後に、一般からも広くコメントを募って検討、作成されています。注目される点として、自宅で測った血圧の値をより重視するようになったことなどが挙げられます。このガイドラインで少なくとも日本ではアメリカで起きたような混乱が起こることなく、効率よく治療が行われることを期待したいと思います。さて、この番組では無料の健康講座ニュースタートを行っております。ご希望の方は、はがきに健康講座希望とお書きになってお申し込みください。お待ちしております。
この番組は、セブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、今日お知らせした講座をご希望の方は、次の宛先までお申し込みください。郵便番号 540-8547、ラジオ日経光とともにの係。郵便番号 540-8547、ラジオ日経光とともにの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。